こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
レオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやクニさん、スパイダーマンやってますよ。
あ、まだやってるんですね。ちゃんと
まだとか言わないでください。
いやだってゲオさんなんか聞くたびに、あ、もう今やってないっていうのをたびたび聞くから。
いやあれなんですよ、やる時間がなくなってきて。やるんですけど、今のとこ一応毎日それでもやってるのかな、うん、
はい。
ただあのうちの家訓としてゲームは1日1時間なので。
え、家訓なの？
家訓っていうか、はい、昔あのファミコンの時代に誰かが言ってたので、ゲームは1日1時間って。それを自分の中でこれは確認しようと思って守ってるんで、それであのあれなんですけど、まあその話を置いといて。
ちゃんと守ってる人いたのびっくりだよ。
いやもうね、しんどくなってくるから、この年になってくると2時間もたまに2時間ぐらいやるけどね、2時間3時間とかもうダメ。っていうか他にやりたいことができてきちゃう。
ごめん、僕徹夜してる。
いや、なんか一日ゲームで終わるとなんか、うん、なんか損した気持ちがするんだ。いろいろやりたいよね。
いや僕出勤1時間ぐらい前までやってて、やべって言って30分仮眠して出勤とかたまにやるけど、
まあ、昔はね、うん、けど元々がそうなんで、あんまりよくね、その日はゲームの日って言ってやればいいじゃんとか言われるんだけど、
うん、
あんまりそういうのはね、うん、したくないので、うん、あれなんですけど、それでもまあやってるわけですよ。
はい。
で、あれって、ほら、クリンさんも多分思ったと思うんだけど、昔から友達にも、絶対、スパイダーマンとか、ああいうオープンワールドのゲームって、あ、絶対長続きしないって言われてるんですよ。
うん。
クリンさんも思うでしょ？
うん、だって。
さすがにもう何、4年も5年ももっとか、付き合いが。その間にはね、今のところまでやってるんですよ。
うん。
あれって結構あれなんですね。だからストーリーモードじゃないですけど、いろいろミッション、こう、メインのミッションもこなしていくだけじゃなくて、いろいろやることがあって、意外となんか飽きが来ないっていうか。うん。それで最近やってるのは、たまにあれはニューヨークのあれ、マンハッタン島が舞台でいいのかな。ニューヨーク、そこでマップがいろいろこう、なんていうんですか、いくつか分割されてて、なんか行って、まあ、なんか、あることをすると解放されるんですよ。
うん。
マップ自体。そうすると、いろいろなマークが出てきて、で、ランドマークがあるんですね。で、いろんな、なんか、有名な建物じゃないけど、名所みたいなところがあるから、そこ行って写真撮って集めると、どの子のみたいなのがあって、で、それを最近たまにやってて、したら、この前、あるところに行ったら、なんとドクターストレンジのサンクトラムがありまして、ほら、なんだっけ、インフィニティストーン守ってるところ、
ドクターストレンジが住んでる建物っていうか、うん、本拠地というか、
そう、あそこを発見して、すげえ感慨深く思っちゃって、おお、本当にあるんだと思って、噂は聞いてたんですよ、ほら。あれマーベルって世界観一緒だから、
うん、
でマーベルのヒーローって結構ニューヨークにいっぱい住んでるから
、うん
うん、ね、でいつかまあ暇見たらまあね、いろんなとこ回ってみて探そうと思ったら、ちゃんとこうありますよってマークが出ていて、でちょっと感激して、で近く歩いてみたら、なんとインフィニティウォーで何でしたっけ、サノスの手下とあれアイアンマンが戦ってたところかな、公園かな、あそこも発見して、
お
お、ここで戦ってたな、そういえば。けど、俺はここいなかったよなって思いながら、ほら、自分はスパイダーマン。
うん。
確か、その時、ドクターストレンジ追っかけてどっか行ってたよな、とか思いながら。で、まあ、いろいろやってたらね、まあ、結構ね、いろんなものが出てくるわけですよ。デアデビルの彼が、表の顔でやってる法律事務所とか、あと、ジェシカ・ジョーンズとか、ああいう何、マーベルいろんなヒーローの、本拠地みたいなとか、立ち寄ってる出てくる場所とかいろいろ出てきて、あ、これ楽しいなと思って、うん、あれです、そのうち今度はアベンジャーズタワー行ってみようかなと思って、うん、ちょっとね楽しみにとってあるんですけれども、うん、いやまあ楽しいですよ。 で、クリさんも買おうよ。
いや、買わないっていうか、今はやる時間ないから買わないんですよ。
こんな俺でも、だってそれでもあれですよ。まあまあまあ、皆さん、それだけしかやってないのって言うかもしれないですけど、それでも 20% まで達成してるからね、ストーリー。一応、セーブデータのところに出るからね。何パーセント今は進んでます、ストーリー全体のっていうのに出るから。だからクリさんだったらもっと早いんじゃない？
いや、それはスパイダーマンだけやってりゃそうかもしれないけど、
うん、
いやまだジャッジアイズとレッドデッドリデンプション2まだクリア終わってないし、
うん、
うん、それに多分ね、そのうちね3月になると赤道が出ちゃうから。
ああ、これも言ってたですね。
だからそれまでにそんな3本もオープンワールド系をクリアするのはちょっと無理だからね。
うん、まあそうだね、オープンハルド系はあれはやりだすと何本も やれないね。なんかもっと簡単ななんか スコーンって終わるようなやつだったらやれるかもしれない、ね、
じゃあそれはもうオープンワールドじゃないやつだったら、
うんうん、そうそうそう、
10時間とか十何時間とかでメインストーリーだけやってれば終わるかもしれないけど、
うん、
オープンワールド系は意外とメインストーリーだけやったとしても移動時間とか普通にショートカットとか使えないとかかりますからね。
うん、そうなんだよね。
行ったり来たりするだけで普通に時間かかっちゃうから。
うん、そう、それでこの前さらに何だっけ、ピーターの親友の何だっけ、グリーンゴブリンの何だっけ、息子だっけ、ジュニアの方に何ですか、ベズサイドミッションみたいなのを頼まれて、それもできればやってくれみたいなこと言われて、おい、いっぱいやることあるんだ、これは他のゲームできねえなって確かに思えるね、うんうん、
だってそれにゲオさん1日1時間じゃそんないつまでたっても終わんないよ。
うん、まあそうなんだけどね。いや、他のことやりたいんだ。
いや、もう1週間だけゲーム集中してやってクリアしちゃった方が多分楽だと思うよ。
うん、昔はやってたかもしれないけどね、ちょっとね、なかなかね、うん、難しいね、うん、まあ、頑張ってそれでもクリアしようと思ってるから、うん、まあ皆さん温かい目で見守っていてください。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は現在公開中の映画ミスターガラスについてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はミスターガラスについてお話しします。
はい、
というかミスターガラスの話というよりも、はい、ナイト・シャマラン監督の今回のミスターガラス含める3部作のお話に多分なると思うんですけど、
うん、ヒーロー3部作ですか。
ミスターガラスの予告編を見たときに、
うん、
アンブレイカブルの続編とかって言ってたから、
うん、
おいおい、いつの映画の続編だよって思ってたら、なんかはい、あれ、ジェームス・マカボイがなんかどっかで見たことあるキャラクターの姿で登場してるけど、え、もしかしてと思ったら、なんかこれアンブレイカブルとスプリットとミスターガラスって全部世界観一緒で、今回のミスターガラスで3部作完結とかっていう話らしいですね。
そう、話がつながってたっていうね。アンブレイカブルの続編っていうのは、
うんうん、
分かったんですよ。ミスターガラスがっていうあれだったから、
うん、
したらなんか予告編とかなんかフライヤー見ると、うん、なんかもう一人丸坊主の男がいると、
うん
うん、あれプロフェッサー X かなぜって思ったけど、したらスプリットっていう映画のタイトルが出てきて、あれ、そういえばそんな映画あったなと思って、
うん、
うん、確か俺劇場スポットで見たんだけど、
うん、
なんか微妙だなと思って、
うん、
見に行かなかったんですよ。
だってあれどう考えても僕と影尾さんの世代だと、あの、ああビリーミリガンねって言って、なんかもうスルーしそうなぐらい、
なんかネタがね、
なんかもう、あの、ああもう分かった分かったみたいな感じの予告編だったから、
うん、で確かそうそう、それであれだよね、サスペンスホラーみたいな感じのね劇場スポットだった気がするから、
うん、
うん、とか思ったわけよ、
うん、
でどうしようかなと思ってやめたんだよ、
うん、うん、僕もああビリーミリガンだ、まあ分かった分かったって言って、うん、もうあのそれ以上情報を仕入れずに、あの見に行かなかったから、
じゃあ、ジェームス・マーカボイ頑張ってんなとか思って、
うん、
いいのにプロフェッサー X だけやってればって思いながら、うん、確か見て、そう思いながら見た、うん、見た記憶あって行かなかった、
うん、
そしたら今回なんと、あの、え、繋がってんのと思って、
そう、
え、あの劇場スポットの記憶からすると全体繋がってないような気がするんだけどなって思いながら、
え、
う
ん、なんであれがなんか超人的な、なんかヒーローのあれなのって思って、すごい不思議に思って、で今回このミスターガラスを見に行く前に、
うん、
アンブレカで見直しつつスプリットを初めて見たんですよ。
私も同じくです。
そしたら
アンブレイカブルはもう忘れちゃいました、うん、なんとなくしか覚えてなかったから。
そしたらね、スプリットの最後で、うん、あれブルースウィルス出てくるじゃん、しかもアンブレイカブルのキャラクターでとかと思って、
うん、世界観繋がってるも何もないよね。なんかあれだけ見るとなんか取ってつけたより最後さ、あの出せば繋がるだろう的な感じで出てくるからさ、えと思ってさ見た時に、あ、こういう意味で繋がってるのとか、なんかすごい出方してるなと思って。
そうだから、スプリットだけを見ると、うん、ああやっつけやっつけって感じなんだけど、
そうそうそう、最後本当に出てきて、うん、それまでそんな話一切出てこないもんね。
そうだけど今回のミスターガラスを見たら、やっつけどころじゃないじゃんっていうね、うん、ちゃんと全部最初からあの決めてあったんだっていうね、
うん、そうそうそう、
すごいいろんなのが、ちゃんと、伏線張られてるのが回収されてるから、
うん、
もうこれミスターガラスを単体で見るのはなしだなっていう感じの映画になっちゃってるんで、
うん、しかもアンブレイカブルから何年間空いてんだって話もね、公開2001年ですもんね、18年も空いてるもんね、うん、でなんかそもそもが やっぱりあれらしいですね。なんかスプリットのやつ自体は本当はなんかアンブレイカブル出そうかと思ったら泣く泣く削ったっていうキャラだったらしいから、うん、まあそう言われればなるほどねっていう感じはわかりますよね、うん、
だからもう最初から、うん、このデイビッドっていうね、うん、そのスプリットに出てくるキャラクターをもう考えてやって、
うん、
で考えてやったけど出さなかったっていうだけっていうね、
うん、うん、ね、
だから実はアンブレイカブルを見るとスプリット のキャラクターのケビンっていうそのジェームス・マカボを演じてるキャラクターの、
うん、
子供時代に母親に連れられてスタジアムでなんか試合を見た帰りみたいなシーンでブルース・ウィルス演じてるダンとすれ違うシーンあるんですよ、
うん、
アンブレイカブル の出てくるダンっていうブルース・ウィルス演じてるキャラクターは人と接触するとその人が悪事を働いてるとそれがビジョンとして見えるっていう設定があるんで、
そうなんですよね、うん、
でその母親とすれ違った時に母親が子供を虐待してるっていうのが分かるイメージをこう見るっていうシーンがあって、
はい、
でそれでその時はああこの母親子供虐待してる母親なんだっていう程度のあれなんだけど、実はこのミスターガラスまでを見るとそうだったのかっていうね、
うん、
全部そこまで最初からつながってたんだっていうね、うん、驚きの展開になるんですよ。
うん、そうなんですよね、うん、だから、うん、ミスターガラスだけ見に行くと多分アンブレイカブルもスプリットを見た人でも多分あのんってあれこうなんだったっけって思うかもしれないかな。多分ね2つ2作とも見てから行った方がね絶対いいと思いますよねこれね。
そう、
本当にあのつながってることが多いので、うん、だから本当にあのあれですよ、アンブレイカブルからアンブレイカブルこの機会に本当見といてよかったと思いましたもん。少なくともじゃなかったら本当にさっぱりっていうところがありますもん、ね、スプリット自体もまあまあまあそうなんだけど、スプリットだけでいいやと思っちゃうと多分絶対失敗しますよね。
まあ
忘れてるってこともあるし、
まあスプリットはあの、うん、見とかないと。だってこれスプリットのあの映画の直後のお話がミスターガラスだから。
そうですね、もう本当に近いあれですよね。
本当に
何年後、何年後とかじゃないですもんね。
本当にあの同じあの冬だから、
うん、
まあ、空いてても1ヶ月かそこらじゃないですか。もう
そうですね、うん、
もう本当に 2,3 週間後の話みたいな感じでやってるから、うん、でしかもこれブルース・ウィルス の、 あの息子役 の、 あの、ジョセフだったかな名前。
あ、息子ね、はい。
彼あの同じ役者さんがやってるっていうの気づきました。
すぐ分かったよ。あ、大きくなったなと思ってでその時も思ったんだけど、
うん、
あ、これと これは時系列で時間経ってるんだと思ったんですよ。
あ、だって15年だ、スプリットの時にアンブレイカブルの事件が15年前の事件だっていうのがセリフで最後に分かるじゃないですか、
うんうん、あ、そういえば言ってましたね、うん、
だからあの時から15年経ってるから、あの頃ね、まだあの小学生っぽい感じの年齢だったのが15年経てば、まあ、
まあ
大学生ぐらいですよね、
うん、大学生、まあもう社会人になってるかみたいな感じぐらいですよね、
うん、
20代半ばぐらいな、うん、あ、大きくなっちゃってと思いましたよ特にあの最近アンブレイカブル見てからああと思って、うん、まあ立派になっちゃってと思って、あれって言って奥さん出てこないのかなと。奥さんはなんか亡くなられたっていう設定になってましたけど、
うん、5年前に亡くなったっていう話でしたね、
うん、で、あのまま意外とあれだったんですね。あの親子はなんだかんだ言ってあの後もそのままあれだったんですね。あの息子はお父さんをちゃんと敬意を払ってね、ずっとあの何て言うんですかね、関係がずっとうまくいっててよかったなって個人的にはあれを見た時は思いましたけどね。
あ、だって最後にあの母親にはあの黙ってたけど、うん、あの父親が自分がヒーローの活動してるよっていうのを新聞見せてあの、うん、教えて黙っとけよって言って内緒だぞって言って、
うん、言ってましたけど、けどその後ほらやっぱりなんかあの反抗期とかってなんかで結局あれなのかなと思ったら、意外とあのまんまずっと言ってたところが良かったなって個人的には、うんうん、まず思って、うん、それが良かったなと思いながら、うん、見てましたけど、うん、だってもうあれだったもんね、なんかあのバットマンのロビン君みたいになってるたもん、ね、簡単に言うとね、助手になったもんね完全に、
うん
うん、でもうなんか分かりやすくなんかもうなんていうんですか、あの、うん、自由な行動がまだ聞くようになんか自営業になってるし、
うん、
うん、なんだっけ、団警備保障だっけ、警備会社だっけ、
あのセキュリティサービス、
セキュリティサービスか、うん、ね、やってましたもんね、
うん、
そう、それでね、あそこでまたね、ナイト・シャマランって出てきて、ちょい役で、
うん、なんかあのた、アパートの住人が一人死んじゃったから、あの、
うん、
監視カメラを、あの買いに来たみたいな感じの話を、うん、してて、ああそういえばスプリットでもあのアパートの管理人的な感じの役やってたなって、
うん、そう、それでスプリットのね、あれだもんね、あの時にジェームス・マーカボイが殺しちゃったあのね、あの先生、
うん、
あの診察受けた先生のがそのアパートに住んでたんだよね、
うんうん、
一緒になんかあの監視カメラとかなんかあの映像チェックしてるシーンあったもんね。その時出てきたもんね。
うん。
うん、あ、同じ役なんだ。 そのなんかあのダンの息子とはね、あのカメラ会来たって話をしてるときに、なんか お父さん見つけて、あ、俺なんか昔スタジアムで会ったことあるみたいなね、アンブレイカブルでね、の時の話をしてて、ってことは、ずっとこれ同じ役なのかなみたいなね。
うん、あの、アンブレイカブルだと、あのスタジアムでなんかあのダンが警備してるときに、あの麻薬と取引をしてるようなビジョンを見て、あの、うん、青いパーカー着てるあの人を、あの止めて身体検査したら何も持ってなかったっていうシーンがあって、多分その時に身体検査されたのがあのナイト・シャマランやってた役ですよね多分、うん、
いやけどもう何しろあれだよね、本当3つ見ないとダメだね本当に、うん、
いやこれね、その予告編で、
うん、
あのなんかあの精神病院みたいなところに3人が椅子に座らされて並んでるシーンが予告編で流れてたから、
うん、
一体このシーンにどうつなげるんだって最初思ったんですよ、あのミスターガラスのその冒頭のシーンがね、
うん、
あのなんかヒーロー活動をしてるあの親子みたいな感じで 話が始まったから、でそのスプリットの直後の話だから、
うん、
あのなんかあの殺人鬼みたいな感じであの犯罪を犯しまくってるやつを捕まえなきゃみたいな感じでやってたから、うん、これは一体どうやってあの予告編のシーンにつながるんだろうと思ったら、
うん、
まさか すぐ捕まるとは思いませんでしたけどね僕。
そうだってね、あのジェームス・マーカボイは逃げてたもんね、
うん、
逃げた逃亡したまんまだったはずだから、だからあのダンがミスターガラスに会いに来るのは展開はなんとなく察しがつくの、
うん、
けど彼はどうしたのっていう、
うん、
と思ったらいきなりあの冒頭からあれだもんね、あのガチンコ勝負始めた、ね、
そう、
うん、あれもうこれで対決するのかと思ってでこれどうなんのかなと思ったら、したらいきなりなんかね、あのね、なんか政府の組織みたいに出てきてね2人ともあの御用になっちゃって、うん、そしたらミスターガラスの収容の病院に連れてかれてみたいになって、あらら、こういう展開かよって思って、うん、でしたらあのその持ってる能力はただの思い込みですとかいう話に出てきて、はぁと思ってえ、どういうことになってる、思い込みであんな能力は発揮しできるのかよ本当にとか思いながら、うん、いやなんかもうね、
もうなんかね、あなたたちを治療しますみたいな感じのあの先生のね、うん、あの主張がね、うん、うわーなんかすごい、あの私の正義が世界の正義みたいな感じのなんか感じで、
うん、
なんかすごいあのムカつくキャラクターだったから、
うん、
あれこれこんなあのこんな変な映画になっちゃってんだと思って、その時はなんかこの先生殺されないかなってすごい思ってたんだけど、
うん、
これ最後まで見るとあなるほどっていうすごいなんか納得いく、
うん、
あの主張でありキャラクターだったから、
うん、
途中まではねすごいねあの気に食わなかったけど最後はね、うん、納得したよ僕。
いやどうして思い込みですって思ってくるんだろうって思ってるんだけどね、うん、したら最後あれだったけど、うん、なんかすげえ展開に持っていくなと思い、っていうかどうしてそれでミスターガラスがいるのかなって思ったのがさ不思議に思ってさ、
うん、
やつの能力ってやつ能力じゃなくてただの頭脳じゃねえのかなと思いながら思ったらなんかね結局あなるほどなっていう話になってきたんだけど、ただあの最後のさ先生の主張じゃねえけどさ、
うん、
持ってって結局こういう結論みたいな話になってくる時にさ、なんかこれ俺マーベルシュニバティックユニバース系のやつでなんかこの類の話出てきたのなんかあったなと思って、うん、なんか似てるな、結局行き着く先はそんな感じなのかなと思って、なんだっけかな、エージェントオブシールドかなんかかな、でもそんな話が出てきたような気がするんだよなって思いながら、若干違うんだけど結局こう大元の考え方は同じだなっていうのがあったような気がして、
うん、うん、
やっぱ最終的にはこういうことを持ってくんだな。ヒーローの何、対極になす話みたいな感じじゃないけど、その、持ってき方って のがそういう風になるのかなと思って、あやっぱそうなのかなって思いながら、うん、見てたけど、うん、ただそうだったのかっていうのは、うん、まあ正直初見見た時びっくりした。なるほどね、そういうふうになるほどと思って、うん、いやだからこれ3つ見るとまあ面白いね。これ一個一個だと多分本当にあれだね。特に俺アンブレイカブルってね、
うん、
あれ俺劇場公開で見たきり見てないからね、
うん、
確かだからよっぽど印象が、うん、良くなかったんだろうね。良くなかったっていうかあんまり俺的には、うん、評価が良くなかったんだろうね。だってこれで今回改めて見たときにもやっぱりうんって思ったもん、初め。ただその後、このミスターガラスまで見ると、まあ評価変わってくるね、やっぱりね。だからやっぱ3つ見ないとダメだね、この作品は。3つとも。
しかもミスターガラスを見ると、もう、もう一回アンブレイカル見ないといけないって思っちゃうよね。
思うね、これはね。うん。その点に関してはやっぱり、うん。やっぱナイトシャマランってすごいのかなって思ったけど、うん。だって俺ナイトシャマランで多分あれだもん、それこそあれですよ、あの劇場公開で見たやつは多分あのアンブレイカブル以来をミスターガラスまであの見てないからね、多分。
あれ他見てないんですか？
見てないね。サインとかも見なかったもんね、結局アンブレイカブルで結局あシックスセンスでだけだったのかなって思っちゃったから、
あ
話、うん、で、それから本当に見なくて、うん。それで、まあ、ミスターガラスをやると言って、で、ああ、そうか、ナイトシャマランかと思って、で、今回見て、で、スプリット見たから、うん。だからそうなると、他のもやっぱも、また、見てないのも、うん、見れたら見てみようかなって思うようにはなったね。少なくとも。うん。だから、その点に関しては良かったかなって、個人的には。うん、思ってるけど、うん、
僕は、
さんは見てるでしょ、いっぱい。
いや、いっぱいは見てないけど、あの、うん、アフターアースがナイト・シャマラン監督だったのをすっかりあの忘れてて、
うん、
僕はあの、アフターアースはあのウィル・スミスがあの頑張ってあの、ジェイデン・スミスを一流のハリウッドスターにしようって言って、なんか親子共演で、うん、なんか、すごい売り出そうって頑張ってたけど、失敗した映画っていう印象しか残ってなかったから。
あれ、それは、ベストキットの前、あと、どっちなの？
ベストキットの後。
ああ、じゃあ、ベストキットでやめときゃよかったのにね。
ベストキットで、ジェイデン・スミスが、出てきて、
うん、
出てきてっていうか、ジェイデン・スミスをこうね、うん、ちょっとこう、これから売り出しますよ、みたいな感じで。
知名度を上げて、
出てきて、
上げて、うん、
で、これで、アフターハウスで不動の地位を築こうみたいな感じで、じゃあもう、このと、これはもう、親子共演しかないぜ、みたいな感じで、やったんだけど、
うん。
うん、蓋を開けてみると、あれっていう感じの作品出来上がっちゃってて、なんか、世間的な反応も、あれって感じで、なんか、うーんっていう、なんか。
まあ、あれっていうよりは、うん、やっぱりお父さん出てこない方がいいんじゃないっていう感じ。やっぱ基本的には出てくるといいことがないと。うん、初めの頃はやっぱり一人で何とかしていかないとうまくいかないっていうのが、この世界の常じゃないやん。うん、
まあそんな、アフターハウスを監督してたんだと思って、ナイト・シャマランが。
はい。
まあ、ちょっと、そういう意味では、ナイト・シャマランの経歴を確認して、ちょっと、おって驚きはありましたけど、
うん、
でもまあ、確かに今回のミスター・ガラスを見ると、
うん、
過去の作品で見てないやつ、もう一回見たいなっていうのは、ちょっと思いますね。
うん、まあ、別にシックスセンスでもいいんだけどね。うん、まああれは衝撃的すぎたけど、うん。あ、そうそう、それと思ったのが、あのほら、ダンの息子役の子、
うん、
今回出てきたじゃん。
うん。
それを見たときに、思ったのが、ああ、第二のハーレー・ジョエル・オスメントにならなくてよかったなって思ったんだよ。 彼はならなかったのか、ならなかったので、よかったねって思って。ね、ほら、彼はだいぶね、ダメになってしまったじゃない。
まあ、ハリウッドの子役は有名作品に出ちゃうと、その後、落ちぶれてくっていうのが基本だから。
うん、まあね。
だって、マコーレ・カルキンしかりね、子役で、人気出て、その後も成功してるのって、最近だと、誰だろう。ハリー・ポッターシリーズに出てる人ぐらいじゃない？
あと、まあ、彼も入るは入るのか。デカプリオも。
あ、
一応入るは入る。ね。うん、あと、まあ、女性の子役とかでも、まあまあまあ、ジュディ・ホスターとかも、まあそうだけど、ナタリー・ポートマンとかもあるけど、まあ、男性はあれだよね。っていうか、まあ、衝撃的なことが多すぎるから、そういう、成功しなかった方々が。うん、ほらね、あと、まあ、不幸な死を遂げたほらリバー・フェニックスとかもいるし、
うん
うん、だから難しいところではあるけれども、あ、だって、まあ、成功した人はいるじゃん。ロバート・ダウニー・ジュニア、あれも子役だからそもそもか、うん、お父さんの映画に出てたからね、出てるよ。まあまあまあ、ただまあね、向こうだと衝撃すぎることが多いっていうか、まあ、こっちでもそうだけどね。だからまあなんだけど、うん、
なんかね、僕のイメージだと子役で成功すると麻薬に手を出して落ちぶれるっていうのがなんか、
まあそれは
パターンな気がするぐらい結構な頻度でなんかなってる気がするんだよね。
それでそれこそあれで不幸な死になってしまったのはリバーフェニックスじゃなかったっけ。もうなんかそんな感じがしたけどね、ような気がしたけど、うん、まあね、まあ、個人にそんな悪口はあんまりね、まあ、言いたくはないんであれなんですけれども、まあね、うん、まあけど今いろ他見てみたいですよ。だから俺サインとかも見てないもん。うん。確か。サインってあれだよね。確か、あれか。メル・ギブソン出てるんだっけ？だよね。とか見なかったもん。なんかなんだっけ、ミステリーサークルみたいなのが出てきて、な
ん
かこれ、
う
ぬかぬみたいな、なんか、劇場スポット見て、けどなーって思って見なかった気がするし。ちょっとまあ、他も見てみたいと思いますね。うん。あと、まあ、これあれですよね。だから本当に今、逆にいいかもしれないですよね。ほら、アメコミヒーローがもうさ、マーベル・シネマティック・ユニバースとかでさ、
うん、
もう本当に不動の人気になってるから、その、なんていうの、アンチテーゼじゃないけど、なんか、ついにあるので、見てっていう感じで見るのも、の位置に値するような作品でもあるような気もするから、なんか、ねえ、
なんかね、このナイト・シャマランがアンブレイカブルを作った時は、
うん、
まだそのアメコミ映画がここまで今ほど、こう人気を博してない時期だったじゃないですか。
そうね、だってまだマーベル・シニバテ、いや、マーベル・シニバティック・ユニバースなんて影も形もないもんね、うん、だってあれはもう、去年10周年だもんね。アンブレイカブルがもう17年ぐらい前だ。2001年公開だからね、
うん。
だからまだ、それこそバットマンシリーズがね、バットマンの俳優をこう変え、コロコロ変えながらやってるようなぐらいだもんね。あと単発でいろいろやって。あ、まだ、まあ、X メンがまあ、それでもまあ、あれも20年以上経ってるから、まあ、が始まって、それでもまだ少しずつ人気が出てきて、まああれかなぐらいだもんね、編み込みとしては。そのぐらいの認識だもんね。うん、
だからその当時、うん、ナイト・シャマランが思い描いた、
うん、
ナイト・シャマラン版マーベル・シネマティック・ユニバース的なやつを、そのマーベル・シネマティック・ユニバースっていうものがもうかなりこう、不動の地を築いた時点で、いや、うん、俺が最初にそれをやろうとしてたんだぞっていうのを見せつけるための三部作だったっていう感じがしなくはないですよね。
うん、そうね。
だから、まあ、だから今回のこのミスターガラスの結末は特にそうじゃないですか。
そうね。だからまあ本当にあれだよね。本当にマーベルシンマティックユニバースは本当にもうヒーロー必然としてるから、
うん、
とはまた本当に違う、なんていうアンチヒーローじゃないけど、なんかね、
リアル 寄りのヒーローみたいな感じのね、
うん、
なんか本当のもし現実にヒーローっていうものが存在したとしたら、まあ、こういう感じになるんじゃないのかなっていうのを提示してる感じです。やってますよね、うん、今回の映画は、
うん、だからまあなんていうの、タイムボカのヒーローと、デミルバンとみたいな感じ。なんかすげえ俺ざっくり言いすぎてるな。
全然よくわかんないけど
対比としてもって、で俺もざっくり言うって、ごめんこれをあまりにもざっくり言いすぎて多分ダメだけど、まあまあまあまあまあ対局じゃないけど、まあついとして今見るといいんじゃないかっていうね気はしますよね、うん、まあ日本のヒーローではまあよくあるけどね、こういうね、あのついになってるような感じみたいなね作品はいろいろあるんですけれども、うん、まあなかなかいいと思う、なかなかうんいいと思いますね。だからもう一回本当見たいね、うん、
でもね、まあ、もうかなりネタバレしてるけど、
うん、
あの本当のラストのネタバレをあえてしないで言うと、あのまさかあんな形になってしまうとはっていう驚きはある。
まあね、最終的には、うん。っていうか、えってなって、もう一回えってなって終わりっていう、うん、感じだったけど、うん、まあ、すごい映画だなっていう、うん、気はするけど、うん。まあ、いいんじゃないですか？うん。まあ、これでどのくらいあれですかね、成績残しますかね、うん。なんかこれ3つ見てのあれだからなと思うんだけど、うん、まあ良かったと思いますよ、うん、なので皆さんなんかあの興味があったら見に行っていただければいいと思いますね、うん、
はい、
ただあの基本的にアンブレイカブルとスプリット見ないと、うん、ダメだと思うので復習はした方がいいかなと個人的には、うん、少なくとも思うから、うん、ちょっとねハードルは高い気はしないでもないですけれども、まあ、できればね頑張って見に行ってほしいですね。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はミスターガラスについてお話ししました。
はい、
まあもうちょっとねネタバレを完全に最後のラストをこうだったよっていうのを言っちゃってよければ、もうちょっと喋ることはあったんですけど、
うん、多分これこの配信、これ配信するとあれでしょ、公開してから1ヶ月経ってないでしょ。
まだ経ってないね。
さすがにな、1ヶ月経ってないうち、ん、バラシー4でバラしてもなって、うん、バラしたいのはやばだけどっていう、うん、
まあとりあえずあの見に行くつもりでいる人は、うん、アンブレイクブルを見てスプリットを見て、うん、それからあのその記憶が、うん、あの頭から抜けないうちに見といた方がいいですね、
うん、そうですね、うん、その方がいいと思いますね。
はい、
はい、そういえば、
はい、
今回あれですよね、くんさん。あの、本編では触れませんでしたけれども、実はあの、ね、もう一作品案としてあったんだけど、却下になった作品が実はあるんですよね。
ああ、却下っていうか、あの、ミスターガラスと、もう一本、あの、の作品と、どっちを今回、あの、取り上げようかっていうのを、こう、決めたときは、僕、両方ともまだ見てなかったから、
はい、
あのどうしようって言われたときに、いやまだ見てないからどっちとも言えないよって思って、見てから決めるねって言って、
はい、
で今回見た後にじゃあ ミスターガラスにしようっていう風に決めただけで、
うん、
別にボツになったっていう表現もできるけど、別にボツにしたわけじゃないですよ、
うん、まあ話すとしたらまあこっちかなっていうので、うん、あの選ばれたのがミスターガラスなんですけれども、で選ばれなかった方がマスカレードホテルなんですけれども、
はい、
はい、マスカレードホテルどうでした？
あ、結局キムタクはキムタクだったなっていうのがまず一番最初に思ったんですけど、
まあそうだね、結局ね、
ただ今回のあキムタクはキムタクだったなはこれで良かったなっていうふうに、なんか原作者が小説を書いた時に木村拓哉をイメージして書いたっていうのを知って、
うん、
あ、じゃあ今まで通りのキムタクでやんないといけないんだなっていうふうに思ったから、
まあそうなんですよね、
まあ、ね、これで別に問題ないんだなっていうふうには思いましたよ、うん、
なんか映像化はいろいろあったんだけど前から断ってたんだけど、ただ今回の話は木村拓哉が、主人公の新田刑事を演じるっていう話だったので、でまあそもそもがモデルで書いてたから、じゃあお願いしますみたいな話になったっていう、
うん
うん、ですよね、うん、ならまあ OK はいいんですけれども、ただね他がねいっぱい出てたじゃないですか、豪華キャスト、
はい、え、うん、なんか気に食わないことありました？
いや逆に出すぎて、
うん、
うん、ちょっとねっていうのが個人的にはあって、
ああ、でもあれは今回のはあのミステリー的な感じで、その誰が犯人か分かんないっていうのを最後までこう見せるためのあれだから、
うん、
こう誰もが知ってるような豪華俳優をたくさんこう次々出してどれが真犯人か分かんない風にするっていう意味を込めても、この配役で別に僕は問題なかったと思いますけどね。
いやー、なんか俺は見てて出すぎて、出すぎたすぎ、出すぎすぎてバランスが逆に取れなさすぎて、うん、でもうこの人はもうこういう役をやらせたらもう上手いのは分かってるから、
うん、
でこれで犯人って言われてもなっていうありすぎちゃってで最終的にその豪華メンバーの一人が、まあまあ、まあ誰とは言えませんけど犯人っていうところまで言いましょう、
うん、
うん、まあそれは、うん、ああってそれもやっぱりと思っちゃったから、っていうかもう出てきた時点であれと思って、最終的にはずっと気にかかってたんで、
う
ん、したらやっぱりそうかよって思ってそうだよなって思って、うん、って思ってしまったので、うん、なんかちょっともったいないな気がしないでもないっていう感じで終わってしまって、個人的には、うん、
まあ今回の映画はね、
うん、
小説で読むと多分すごい楽しめる作品なんですよ、明らかに。
そうでしょうね。それと俺なんかね、
うん、
劇場版じゃなくて俺テレビシリーズにした方がいいんじゃないかなって思うんだよね。なんか逆に短すぎたのがいけない気もしないでもないけどなっていう気もするんですけどね、うん、
まあもうどう見てもこれかませだろっていうストーリーとか、なんか間に挟まってるいらないストーリーだよねっていう感じの展開がもうちょいちょいちょいちょいそういう風に見えちゃう感じで演出されてるから、
うん、
まあこれで真犯人 だとしてもおかしくないけど、いや絶対違うよねっていう感じで、なんかこのタイミングでは絶対違うなとか、なんかいらんこと考えたから見ちゃう感じになっちゃってたから、
うん、
まあ確かにちょっとどうなのっていうような感じの映画になっちゃってたところはあるけど、
うん、
まあ、ただ映画として手放しで褒めれるような作品ではないけど、
うん、
まあ出来は良かったと思いますよ。まあ、ただ一つだけ言わせてもらえるなら、
うん、
一番最後の仮面舞踏会的な演出の映像は入れなかったかなっていう、
うん、いらなかったね、うん、だって何お客様はホテルに来るとき仮面かぶってるのやらなかったって話だっけ、それからあれだっけ
まあそのセリフはいいんだけど、
うん、
それを本当に映像化するのよっていうね、
うん、そうそうそうそう、うん、なんだろう、なんなん、俺多いって思う。
まあ、時代設定 西暦何年だよっていうね。
てかああいう風にやる手法あるよね、なんかね、うん、なんか何本か見た曲があるんだけど、
うん、
あのハマればハマるようなかっけど、ハマらないか、俺の見た印象であんまりあのストーリーにはまったなっていう、ああいうあの演出はなかった記憶があるんだけど、
いやあのね、今回のねラストに持ってきたあの演出を、うん、あの冒頭に持ってきてたら別に良かったと思うんですよ。
ああはいはいはいはい、
あのお客様は仮面をかぶってうんぬんかんぬんって説明をするときに、うん、あの映像をあの冒頭のそこら辺に持ってきて、あ本当に仮面かぶってるみたいな感じの、あのニュアンスでやってたら、うん、おおって思ったんだけど、
うん、
あれを一番最後にもう全部ことが終わって、
うん、
あれこれまだ 何をやるんだろうっていうような風に思った時にあれを持ってきてるとなんかくどいなっていう感じがね、
くどいっていうか打足というかなんかね、
うん、いらないよねっていう、
いらないよねって思うね、うん、本当にね、うん、ちょっとね、うん、それは思った。だからこれあれですかね、公共収入的にうまくいったらあれなんですかね、続編作るのはね。
まあ原作は一応なんか前日譚とあと後日譚とで一応あるみたいなんで、
うん、そうなんですよね、うん、まあうまくいくのかなこのまま。まあ確か俺あれでした、いっぱいでした見に行った時、うんうんうん、なのであれなんだろうけれども、うん、なんですかね、なんか、うん、もったいないなっていう、う
ん、まあでもこれで木村拓哉のなんか人気が回復すればやるんじゃないですか。
どうかな、ていうかなんかあの場外の方でなんか頑張りすぎてるような気はしないでもないんですけど、
いや雑誌の表紙はいろいろ飾っててなんか頑張ってるなって感じはしましたけどね。もうあの今までだったらあのそこまで出ないとろっていうぐらい最近発売してる雑誌の表紙全部飾ってますからね、
うん、まあ、前作のね検察側の在任時からもそうだったけど、今回はさらにあのほらテレビ出演もすごいことになってたから、
お、
だってついにあれですよ、な何十何年20年とかその ぶりぐらいのですもん、 TOKIO と共演してましたからね、うん、あの共演はほぼありえないと言われた TOKIO の鉄腕ダッシュに出るよっていう、びっくりしましたからね、うん、もうなんかなりふり構わないのかなとか思って、うん、ちょっとかわいそうに思ってたんだけどなんかすごい神回になってたらしいですよ、あのこの前に出てた回は、うん、すげえっていう
話。いや僕その話を聞いてもなりふり構ってないのはキムタクじゃなくてあの草薙くんとかそっちの方だと思うんだけど、
いやなんか違うよ、草薙くんとかのあっちの3人は、
うん、
あれはなりふり構ってないんだよ、あのテレビに出してもらえないから違うところで普通に細々とやってるんだけど全然あの普通にやってる、まあそれなりにあのまあまあ出れないからやってる、普通に頑張ってるだけでなりふりは構ってないんだよ。
だって育毛剤のあのキャラクターとかになってるじゃん。
うん、まあだってそもそもそんなにあれだもん、あそこまでかあの隠してるようなキャラじゃないから、その聞くとかそもそも。
いやだからあれすげえなーって思って僕は見てたけどね、なんか
えなんかでよくなんか言ってたよ、うん、あの若干その話題とかは昔からだからそうでもないんだけど、うん、ただテレビをなんか暗黙のあれで出してもらえないらしいんだけど、ただほら CM はすごい出てるじゃん、
うん
CM は違うから、あれは関係ないからさ、うん、CM は売れてあのそれで宣伝効果があればなんぼだし、テレビ局よりもほらあの全然立場上だから、スポンサー様だから、別にそんなもんあの出す出さないも関係ないから、しがらみがないからバンバン出てくる、だからそれだけあの価値はある。で他にもほらいろいろねやってだって曲も出したけど、実はテレビで取り上げたけど意外となんかね結構ヒットしてるらしいんですよとかね、うん、頑張ってるっちゃ頑張ってるけど、ただ頑張りの質が違うんだよ、質っていうかなんかそのね、まあ、だから木村くん大変だなと思ってね、うん、まあ 自作は何やるのかわからないですけど、ちょっと頑張ってほしいなってね、ここから思っちゃって。なんか、俺的には見てると、なんかね、ヒーローのまんまだったなって思って。あの、ほら、あったじゃないですか、テレビドラマと映画出て、うん。あのまんまだよなって。で、監督同じじゃんと思って。後で調べたら、ああ、ならそうなるよなって、ちょっと思って、うん、なるほどなって思ってね。うん、まあ、とりあえず頑張ってください。
はい。じゃあ、今回はこの辺で。お相手はクニオと
リオでした。
さよなら。
さよなら。